おしゃべりサニバーボードゲーム大作戦ダッハー福岡出張編イエーイ。
聞いたことある声わあ本物だ。
はい、ということで福岡に来てるんですけども、まあ待たせるのもあれですから、はいはい、素敵なゲストが、いらっしゃっているっていうのも変なんですけど、
逆じゃない。
すいません。この方です。
はい、福岡県福岡市、中国ケゴにありますアニャン文化堂の道主アニャンでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どんどんどんどんどん。
いやもうラーメンも食べてお酒も飲んでね、
もうあとは寝るだけです、
はい、もうそのまま寝ちゃっていいんじゃないかなっていう感じになってますんで、はい、福岡に来たんですけども、ちょっと僕が夜暇になっちゃって、
はいはい、
アニャンさんに泣きついて、
はあ、
はい、
泣きついて
かまっていただいております。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
突然の来訪にびっくりしました。本当に、いや見たことある顔だみたいな。
いや、まあ、あれなんですよね。お会いするのは初めてじゃないし。
そうですね。
うん、そうそう。アニャン文化堂に来るのも、まあ、初めてではない。
来てますしね。
そうですね、うん。もう3回目ぐらいかな。多分、2回か3回。
2回か3回来て、2回来てますね。
そうだと思います。うん、はい。
ですね。
いや、なので、なんか、はい、来ていただいてますっていうのはおかしいなって言いながら自分で気づいたんですけど。
うん、そうですね。うん、僕もサニバさん、遠目から僕、何回も見てるので。
はい、はあ、はあ、は
い。なので、ああ、有名人だっていうイメージ
が。いや、有名人だというか、でも、僕の認識ですけど、なんか、どうだろう、僕がお店始めて、なんか、アニャンさんっていう方が福岡にいるっていうのを、結構早い段階で僕認識した記憶がある。
恐ろしい、怖。
これ聞いてる方だから、いろんな地域の方いらっしゃるから、ね、うん、ふーんって思うかもしれないけど、でも福岡でそのボードゲームだなんかイベントだとかいろいろある時に、なんかでも初めてアニャンさんを認識したのいつかなってちょっと思い出してるんですけど、
どうなの、ゲームマとかじゃないんですか。
結構前だと思うんですよね。あ、じゃあイベントで会ってるんですかね。だからちょっと今日世間話にも出てきましたけど、はいはいはいはい、福岡のフェスタってイベントあったじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
あれの時はだから絶対いらっしゃっている、
そうですよね、
多分
その時も店出されてましたね。
あの時はね出してないんですよ。普通に遊びに来てました。
出してると思ってた。
いやもう全然、うちだってあれですよ、その販売をし始めたのがあの頃多分やってないんじゃないかな。
その後ですか、販売始めた。
あの後です。もうだから
フェスタの時、僕あれを見たような気がするんですよ。あ、じゃあもっと後か、アベンジャーズの。
あ、多分間違いです。
本当
、うん、多分違うと思います。だってもう、
そうか、
フェスタの時は、あ、すいませんね、だから、東京、関西の方には分からないかもしれない。
全然分からない話
をして。福岡でね、ボードゲームフェスタというイベントが、はい、あれでもすごい良かったですよね。
そうですね。ああいうのもやりたいんですよね。
いや、確かに確かに。いや、だから今日はどんな話をしようかなというふうにちょっと思ってたんですけども、まあ、やっぱりあれですね、こうボードゲームのお店をやっている者同士、まあいろいろ話もあるんじゃないかなということで、
もう本当苦労話しかないんですけど、いいんですかそれは。
もうめちゃくちゃやばいのが出たらピーが後で。
そうですね。いやいや楽しいですよ。多分それでみんなやってるんだと思いますよね。
は
い、
お店自体はだから、まあ福岡のこれどのあたりっていう空気感なんですか。僕大体車でしか来ないからよくわからないんだけど。
福岡のどのあたり、天神がまあ中心と考えるとちょっとずれたぐらいですよね。博多天神からちょっとずれたぐらいになるじゃないですか。
なるほど。だからまあそのど真ん中ではないけど街中、
そうですね、
という感じですよね、う
ん、まあ飲み屋街の中にあるので
結構特殊ですよね。
特殊ですね。
ちょっとそれこそ世間話で話してたことですけど、ボードゲームカフェなんですよね。
そうですそうです。
だけどなんかこう雰囲気としてはすごくこうバー感がある。
もともとバーじゃなくて鉄板焼きの店なんですよ。
鉄板焼き
の店だからバーにしてはで、バーカウンターが広いんですよ。
広い。これどんぐらい60
ぐらいありますよね。
ありますよね。
ここでオルレアンできるんですよ。カウンターでそれぐらい広さがあるんですよ。おかげで
そう言われてみれば違和感あるなと思いましたけど、鉄板焼き、ちょっと待ってください。これって もともとこのお店のこのカウンターは鉄板だった。
いや、多分鉄板焼きがここにあったんですね。
はあはあはあ。
でお客さんに食事してもらうためのテーブルだったんだと思う。
あ、そういうことか。
うん、だからあの謎のハテナブロックが天井にあるんですけど、あそこはだからその鉄板焼き あの煙を流す。
あれジャンプして叩いたらなんかキノコとか出る。
ユニバ的なことにはならないっていう。ああみんなに聞かれるんで先に言いますけど、うん、そういう理由があって
ありましたよ。確かにユニバにチャリンチャリンチャリンっていう
言わないんですよね。あそこ何回叩いても。
ほう、
そうなんですよ。
なるほどだからもともとそういう、まあ、料理店というか、まあ
そうですね、それがその後バーガーやってその後うちらが入ってる
そういうことか。いやそうなんですよね。だから僕から見るとそのなんかちょっとおしゃれなそのバーの雰囲気っていうのがあって、
う、ね、
うん、あのなんか周りの立地もちょっとそんな感じじゃないですか。
もう両隣バーですしね、バーカウンターがあっての店ってなかなか珍しいのかなと思って。
そうですね、なんかあまり見ない気がします。
自分がこうここでそのカウンターで仕事しながらお客さんとゲームが一緒にできるので、
う
ん、
はいはいはいはい、はい、
ちょうどいいスペースではあるんですよね。
うん、確かにこのカウンター広いっていうのは珍しい気がしますね。
珍しいですよね。
確かにこれでオルレアンできるかも。いや今日ちょっと話してましたけどあのテラミスティカもできます
よ。あ、テラミスティカできますよ。
すごいな、テラミスティカできるバーカウンターってなかなか見たことないかもしれな い
雰囲気があってですね。
うん、
いい感じで。
あれどうなんですか、こう客層というか、なんかお客さんこういう人が多いですよみたいな。
それこそさっき話してましたけど、
はい、
飲み屋街なんで、
うん、
週その酔った人とちょっと二次会で使おうの人が飛び込みでは多い。
あ、二次会で使おう、
うん、
へ
え、まあそういう意味でありがたいですよね、はいはいはい、二次会でボードゲームしようっていう気持ちになるっていうのはいいなと思うんですけど。
へえ、
うん、だからうちが3階にあるので、
うんうんうんうん、
だから下からその泥酔した人は上がってこれないんですよ。途中で口張ってるんですよ。
あ、もう足もヨロヨロしてるからね。
2階の踊り場でだいたい死んでるんですよね。
なるほどなるほど。
死んでるとやばいね。だいたい倒れてる。
表現ね、
比喩表現。本当に死んでないんですよ。
はいはいはいはい。
だ
い
た
い
その辺でギブアップする人が多いので、
なるほど、
本気で、そうですね、だからいい具合の気持ちよさで上がってきた人たちがここでゲームしてることが多いですね。
それ面白いですね。酔いすぎてたらたどり着けない。
重げは割に置いてる割には重げはほとんど回らない。
なるほど、もうこの話題いっちゃいますか。いや、あの僕これ好きなんですよ。あの前あの大阪で西洋さんっていうボードゲーム喫茶に行った時も、はいはいはい、やっぱりそのどのゲーム回りますかみたいな。
あ、
これね、その多分お店の個性が出るし、
うん、
そのボードゲームカフェやってる店長さんみんな、なんか喋りたいし聞きたい。
はあ、聞きたいですね。
うん、だと思います。
あ、
なんか一個ずつ出していきます。こう交互にみたいな。
一個ずつ、
うん、でなんかベスト3ぐらいのもうなんか別にあの性格じゃなくていいです。
ね、うん、何人芸から行くんですか。
ああ、でももうオール含みでいいですよ。もうその例えばですけど、僕前あの、うん、大分の、あの、はい、ジョーゴさんってわかります？ジョーゴさんで聞いたときは、なんかね、2人用が結構出ると。
そう、だからうちもそうですよ。
あ、そうですか。
2人用が多いっすね。
なんて言ったかな、パッチワークとかがよく出るんだったかな。うん、で、なんか、他人数だと、ストライクっつってました。
へぇ、やっぱ同じ感じになるんじゃないですか、ね。
めちゃくちゃストライクだみたいな。
うん、なんか、あの入ってきて一発目に頭使わないゲームを出してくれって言われて、
はいはいはい、
頭使わないゲームって何って毎回最初の方はだいぶ思ってましたけど、やっぱストライクは メジャーじゃないけど定番で出ますよね。
ストライクはね出ますよ。
頭使わなくていい。
あの、そうなんですよ。だから本当に今アニアさんおっしゃってたけど、
うんうん、
あの、まあ、おそらくですよ、おそらく我々ってその、うん、ボードゲームってその頭を使うのが楽しいからやっている、悩むのが気持ちいいんだみたいな。
そうですね、
あれ頭使いたくないけどやりに来たって何かなって、正直わかるんですけど。あ、
そうなんですね。
いや、すごい口に出して言いたいですけど、まあそこはぐっとこらえて、
ぐっとこらえて。
いや、だから本当世の中には頭を使いたくない人 の方がもしかしたら多い
かもしれないですね。
うん、まあでもちょっとこんな愚痴は一旦置いといて、
まあよく回るの。いや進めるのは、
はいはいはいはい、それが聞きたいです。
あれですよ。なんだっけ。
なんだっけ。固有名詞が出てこない症候群。
クワルトだ。
クワルト。はいはいはいはい、はい。
クワルトから入る。
2人、お二人の時ですね、
カップルとかで来た時にボードゲームあんまりやったことありませんと、
うんうんうん、
でじゃあ 何しますかと初めて聞いたこともないと、
はい、
人生ゲームぐらいですと、
うん、
やった時はだいたいクワルトから入って、
クワルトはいい、
クワルトコリドールあたりから
はい、はい、ギガミックの流れですね。
そうですね、はい、あの辺が一番すぐ終わってみたいな、ルールも理解しやすい、繰り返しやれるしみたいな、
はいはいはいはい、
があって、あれあのクワルトって自分で選ばないじゃないですか、
はいはいはい、
相手に選んでもらうっていうのがなんか新鮮みたいで、うんうん、
いやあれは不思議でしょう、ね、初めてやったらね、
初めてやった時、うん、だからあれはやっぱ評判がいいですよね。
確かに確かに、ね、いやクワルトはめちゃくちゃうちも使いますよ、うん、アブストラクトです、
はいはいはいは
い、いわゆるアブストラクトだけど、はいはい、僕クワルトのすごくいいなと思うのは、うん、あのなんだろう、厳しさがあまり感じられないアブストラクト、ね、
はいはいはい、
あの今2つ名前出た方の、うん、コリドールはあいつは厳しいです、結構。
そうすかね、
え厳しくないですか、あいつ怖くないですか、
ガチガチです。いや僕得意なんですよ、うん、
得意な人は分からない
そうなんですよ。
いや コリドールはゲームとしてはめちゃくちゃ面白いし、
うん、
まあ多分やり込みど
どがあるかもしれないですね、
っていうと絶対コリドールの方がゲームとして優れてると僕は思うんですけど、まあそれはそれとして、
ね、
クワルトの方がね優しい。
昔ニコ動で、
うんうん、
あの囲碁の人と将棋の人がコリドールで戦ってる動画を、
はい、面白そう
見て、
うん、
これめっちゃ面白そうやんっつってめっちゃハマったんですよ、
はい、いやコリドールはやっぱすごいですからね。
いや本当画期的だなと思って、うん、まあ確かに素人向けではないのかな。
いや全然楽しんでくれるとは思いますけど、あの比較するとって話です
ね。確かにね、
クワルトの方がなんかこう、あいけね、うっかりうっかりみたいな、
もう一回やるかで終わるんですね。
大体うっかりした時に負けるゲームだから、
はいはいはいはい、
なんかその人間性能を否定されてない感じがするんですよ
そうね、
僕はアブストラクト好きですけど。
好きなんですね。
あ好きですけど、僕はあのネスターゲームズとか
分かります、分かります、
あれを好きすぎてあのお店で取り扱ってたぐらいですから、
あそうなんだ。
そうです、あの販売もしてたんですけど。
全種類持ってました、ま
あ、全種類は無理ですねいやー全種類はだって300何十種類、
そんなにいっぱいあるんですか。
ですよ。もうしかもあれ絶版になったんで、もう今となってはつまらないんじゃないですか、なかなか。なるほどね。
センスもデザインセンスもあっていいですよね。
そうですね。いやネスターゲームズだからそのでもアブストラクト意外と初心者というかその初めてボードゲームやるっていう人にすごくいいのが、ルール分量少ないですよね。
あまあ確かに、ね、
実は。カタンと比べても、
ねえ、
あのカタンって難しくないですか。
難しいんですよねでもあれ、いや、うん、あれのすごいとこは、
はいはい、
猫も杓子もカタン知ってるでしょ。
最近めちゃくちゃ増えました。
なんなんでしょうねあれ。
まあ動画だったりなんだったり、
あれだけ何も知らない人がカタンは知ってるって言うんですよ、
うん、そうなんですよ。
カタンをやりに来ましたが結構いて、
多いですね。
多いですよね。多分どこでも出る話でしょうけど、
すごく増えましたね。
ここ800あるんでカタン以外でも遊べますよって一生懸命言うんですけど
あのでもいやそれも僕すごいもうそうそうそうそうってめちゃくちゃ思うんですけど、なんかお店の人がやらせたいやってほしいゲームとお客さんが求めてるもの結構違う時がありますよね。
確かにですね。
そう、最初の話にも出たけどやっぱ僕はそのジレンマだったりその、
はいはいはい、
まあ、ドイツゲームユーロゲームの考える部分が好きなの で、まあそういうのをやってほしいなって思うんですけど、
うんうん、
やっぱそうじゃない層っていうのもすごくいらっしゃる。
さあの この場では話してないけど、さっき話した時に、
はい、
あの新なんか感動、最初は人狼だったけど人狼で感動した、この、
はいはい、
こんなことができるゲームがアナログであるんだみたいなのが、
うん、
ボードゲームでもこう あったわけじゃないですか。なんか、
はい、ありました
。その同じ感動を味わってもらいたいっていう気持ちが、
うん、
自分の中にもあって、
はい、
多分押し付けも多いでしょうね、
はいはいはい、そこでも難しいところなんですよ ね,
すよね。
その押し付けというとあれやけど、まあ、提案ですよね。
提案、そうそう、
でも僕は提案をできないカフェっていうのはなんか違うんじゃないかとは思っていて、なんか、うん、それがないなら別にその辺の動画見てこうなんかね有名なのを買ってりゃいいわけで、ボードゲームカフェはやっぱそこのスタッフの人、店長さんとかの
まあちょっとはね、あ、思いをこう
が見れた方が面白いと思いますけどね。わかりました。じゃあとりあえず最初はじゃあそのクアルトコリドール
ですね。あとはあれ
ストラクト
ガイスト、ガイスターとか、
はいはいはいはいはい、
ド定番ですけど、
うんうん、でもその流れは確かにこう全部すごくいい。
うん、
2人で来られるお客さんは多いんですか？
多いっすね。
あ、
カップルとかで、あとは3人とか多いっす。いや3人ちょっと教えてくださいよ。3人ゲームって毎回悩むんですよ。
3人だからいいやつですか？
3人が3人でお客さんが来た時に何を勧めてます？
でもそのゆうちゃなんですけど、4人専用とかじゃなければ、
はい、
4人でできるゲーム割と3人でもいけません？
そういうことでもない。でもなんかちょっと要素が4人いないとなっていうの多いじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、ものによってはそうですけど、
なんて言います、こう、七とりどりみたいなゲームとか、パスしたパスパスってなったら終わりみたいなゲームになっちゃうと、なんかこう、あ、なんかこれ面白いのかなと思ってやってんじゃないかなという。
なるほど。
4人だと、あ、なんかこう回ってくるまでになんか動きが大きくあってみたいな、うん、
はいはいはいはい、
でも3人って微妙だなって毎回思うんですよ。でも3人のお客さんも多いんですよ。
まあ3人のお客さんも多いでしょうね。
そうなんですよ。それでもうなんか自分が時間があれば、はいはい、自分も入れさせてもらっていいですかとか言って4人で、
はいはいはいはい、
4人ゲーとかを勧めたりするんですけど、まあ、なるべく友達同士で遊びたいだろうなと思って、
はい、
3人でしてもらうんですけど、そういう時何勧めます？
難しいですけど、どうだろう。その3人だからってことは全然ないんですけど、
はいはいはい、
うちの、その、僕のですね、僕の打ち出しは、コンプレットとチャオチャオなんですよ。
へ
ぇー。その二つで、あの、嘘をつくゲームと嘘つかないゲームあるんですけど、どっち気になりますって最初聞いて、で、そこからジャブでわーっていくっていう。で、割と三人でもあんまり変わらずに出すかな。二人だとチャオチャオは出さないかな。
まあ、2人ゲーはまた多いですしね。
そうですね、うん、2人はなんかあの結構いろんなお店の店長さんとかと話すと、あのパッチワークが圧倒的人気ですね。なんかね、
そう、僕はあんまりパッチワークを出さないんですよね。なんかあれって、
うんうん、
結局なんか計算最後のところが難しくなんじゃないかなとか思うんですよね。
うん、いや難しいですよ。
でしょ。
あれだって、まあよくよく見るとアブストラクトですからね。
ですよね、うん、ガチガチですよね。
ガチガチです、あれは。
だから、うん、結構難しいんじゃないかなと思って僕は選びきれないんですよね。
いやそうなんですけど、
うん、
いや僕も実はそんなに使ってなかったんですけど、うん、まあやっぱ最近使ってみると、まあやっぱり あんま反応いいんやなという。
見た目的にもですか？
見た目と総合力だと思います。そのなんかボードがあってコマがあってという、
やってる感ですね。
そう、
ボードでやりたいっていうお客さんも多いんですよ。
そうなんですよね。カードゲームずっとやってるとね、
カードゲームを進めていくとボードゲームをしたいっていうお客さんが結構出てくる。
よくわかります。
大きい箱のでできるのはないですかとか。
あれやってます、あのセブンワンダース建築家たち。おやおや。あのほらセブンワンダースあるでしょ。デュエルはめっちゃ面白いですけど、
はい、
まあ、あれはデュエルじゃないですか、
はい、
あの世界の七不思議建築家たちっていうゲームがあって、めっちゃ箱でかいんですよ。どのくらいかな、アフターアスの 1.2 倍ぐらいあるかもしれない。でめちゃくちゃ軽ゲーなんですよ。
へ
ー。でものすごいボードゲームやってる感があって、
へー、
手番でやることっていうのが、
はあ、
自分の山札あるんですけど、
はいはいはい、
まあ、セブンワンダースはセブンワンダースなんですよ、一応。でも、なんていうのかな、建物を建てることがドラフトしないです。
しないんだ。
しない。順番に手番やるゲームになってて、建築するのが目的 で、はい、で資源集めると何か建物を建つみたいなのはあるんですけど、あの自分の山札を自分の左手に置くのかな、確か、はい、でみんな左手に置くんですよ。ほう。そしたら自分の右と左と山札がありますよ、
ね、はいはいはい、
手番が来たら右か左かテーブル中央の謎山札から
カード選べるんだ。
選ぶ。でカードが右と左は表になってて、テーブル中は裏向きなんですよ、は
い、
これがですねかなり的中率が高い。
へ
え。ちょっとあのゲーマーの方々には、
はいはい、
なんか割とちょっとそんなに受け入れられてなかった印象があるんですけど。
もう初めて聞きましたもん。だって
そうでしょ
う、
なんかちょっと不遇な印象あるんですけど、これちょっと全国のボードゲームカフェの方、あの聞こえていますか？
届いてます。
直接心に話しかけてるんですけど。
独電波じゃん。
ちょっとどこかで機会あったらやってみてください。
やってみたいですね。
びっくりするぐらいハマりますよ。
へ
え。すごいです。ルール分量もそんなに多くない。
じゃあ、うん、素人の人っていうか、あんまやったことない
人。ゲームやったことない人ができる。
はあ。
すごくボードゲームっぽいことをやっているみたいな。
はあ、
うん。
そうなんだ。
まあ、3人よりはもうちょっと多くてもいいかなって気がしますね。全然3人用の答えになってないけど。
3人からでもできるみ
たいな。3人からでもできます。でも、両隣と戦争するっていうのは、セブンワンダースと一緒なんで。
はいはいはいはい。
まあ、4以上の方が面白いかもしれないですね、もしかすると。
そう、だから、うん、頭の中に4の方が面白いのになーがよぎると進められなくなるっていう。
なるほど。アニャンさん結構その辺のこだわりが強い。
いや、なんか楽しんでもらいたいでしょ。
うん、まあね、
3人でも
確かにそうです、
なんかこう、あ、楽しかったって言ってくれ、まあ言ってくれるんですけど、
はいはいはい、
実際はやったことないゲームばっかりやるわけだから
確かに。
そう、だから新鮮で帰ってくれるけど、本当はもっと楽しいんだよって言いたい時が。
なるほどね。いやでも三行ってだからもう究極のテーマみたいなやつで、うん、なんかあのほら三人専用のゲームとかもちょいちょいあるじゃないですか、ね、
うん、
でもそれを出すのが本当に正解なのかっつったらなんかちょっとそうじゃない気もするし、なんか例えばですけど、その日三人で来たけど次四人で来るかもしれない。
そうですね。
でなんかあの時やったあれ面白かったけど、ああ3人専用だみたいな話もあるかもしれないし、
そうだから少ない人数でも、あの大人数でもこうテイストが変わらないぐらいのゲームを進めようと思うと、
うん、
結局あの宝石のきらめきとか、
うん、
なんかド定番じゃないですけど、あのキャントストップとか、
うん、
だからその辺を進めるんですよね。
はいはいはい、
うん、
あの3人思い出しました。あのよく話に出るやつですけど、シャハトが3人だっていう話と、
ほうほうほう、
あとあの3人だからサンファンっていう、なんかちょっとあんまりあの
サンファンは3人でも全然影響なしですか？
いやちょっとどうでしょう。別に3人だから面白くないことはない
ない、
うん、でも3人だからサンファンはなんか3ってついてるから
名前に
言われてる。いや僕はそうなんじゃないかと思ってるんですけど、でもまあシャハト僕はめちゃくちゃ好きですけど渋いですからね。パトリツィアとか、
はいはいはい、
まあチャイナオートスーキョウとかありますけど、まあ言うてもそんなにすごい出すわけじゃないかなって気はしますね。うん、難しいですね。
本当3人が一番迷います。
3人か。
2人もいいし、4人以上とか7人とか6、あの8人とか言われても全然困らないけど、はいはい、3人ってなった時だけが一番どうしようってなる。
結構僕はあのまあベストな体験はもちろんあるけど、
うん、
あんまりそこまでものすごくは気にしないんですよね。まあ、
3人で来て、うん、カタンって言われてもなんかああ3人でカタンするのって思いません？
3人でカタンはまあギリギリありなのか
いや別に悪くないと思うんです
よ。まあ2人さすがにないですけど、まあ3人ででもやっぱする人いますね。
いますもんね、全然、
うん、
ああでも楽しいんだなと思いながら見てしまうんですけど、
なんかそのうまくいかないっていうことじゃなければまあ、
まあ何選んでもいいんでしょうけどね、
ひとまずいいのかなっていう、まあ、僕は割とそういう考え方で、 いやーにゃんさんなかなかこだわり派ですね。
いや、と楽しんでもらえればと思ってやってるので、
でもそこはまあそれが多分個性だと思うんで。
ですね。
なるほどな。3人でベストか。いやあると思うんですけどね。
もう本当いい話があればどんどん教えてもらえれば3人。
そうですね。なんかこういうこう情報共有じゃないけど、なんか逆にないんですか。僕がそのセブンワンダース建築家たち良かったぜみたいな、なんかうちであれはすごくハマるぜみたいな、教えてください。
ハマるぜ多分勝てないですもん、情報量が。
いやでも本当にその聞いてみたら、それがですかみたいな
時いや
結構ありますよ。
そうかな、タコスって言ってます。
タコスでも
タコス知ってますもんね。
タコスってどのタコスですか？
あのカードゲームのタコスですよ。
あ、もしかえ？
あのさっきのスピード系の
ネギとかのやつ
じゃなくて、
あれですよ、ピザです。ピザ。
ピザ。
これ。
タコス、猫、ヤギ、チーズ、ピザ。
あれ？こんな箱でしたっけ？
多分出し直してますよね。
変わった。はいはい。
あ、GP が。
ほんまや。え、ちょっと待ってください。これタイトルまで変わりましたね。
そうですそうです、変わってます。
前は、なんか猫タコスチーズピザみたいな
って書いてたでしょ、そう変わってちゃんとここが出したんですよ。
あ、そうですか。
あのゲームまで、あの 3D カタンが当たるっていうくじの、はい、あれのおまけでついてたんですよこれ。でもこれが本当あの大人数で来た時の土定番ぐらいで結構回る
ん
です
よ。そんなに
ヘビロテで。
いやほら出たじゃないですか。これあの僕みじんも知らないです。
マジで？
これ何なんですか？これ何を5つの単語をしっかりと覚えろとか書いてる。
そう、タコス、猫、ヤギ、チーズ、ピザって順番に言っていくんですよ。だから、
はいはいはい、
これあのそれぞれにカード持ってて、
はい、
まあこう適当に来ますけど、で自分の番が来たら順番に言うんですよ。タコスって言ってめくるんですよ。で言ったのとめくったのが同じだったら触らなきゃいけないんですよ。
はい、じゃあ僕次猫
っていう、はいはい、
猫
ヤギ
チーズ
でピザっていう順番に行くんですよ。
はい、
でまた最初に戻ってやるんですね。猫
全然出ない。ヤギ
チーズ
ピザ
タコス
何やったっけ猫
ヤギ
チーズ
ピザ
タコス
出ないな。猫
あ
で触らなかった人が、これを受け取ると。
おお、これは山の下に。あ、やっぱり
特殊カードがあってちょっと今出たんですけど。
なるほど。
今日やってないんですよ。一角とか
一角、
はい、ゴリラとか、
ほうほうほう、
ジリスがあるんですよね。リスラス、
はいはい、ジリス、あ、リスね、ほうほうほう。
でこれにアクションがついてて、ジリスはこう机を叩きなさいと、2回かな、叩いてカード触りなさい、
はあはあ、
一角は上でポンと叩いてから触りなさい、でそれぞれアクションしなきゃいけないです。ゴリラは胸をこうドラゴンにしてから叩
きなさい。
で、そう、はいはい、アクションもあるし、なんかこういうスピード系のアクションもあるので、なんかなかなか盛り上がるんですよ最初の。
へえ、
酔っ払いでもルールが理解しやすいっていう。
あ、いや、よかった。なんかそんな、あの、知りませんでしたよ。へえ、なんかそのだからタコス猫ピザっていうタイトルで出てた時に、なんかもうめんどくさそうやなと思って僕触らなかったんですよ。
あ、
でも今聞いたらめっちゃ簡単だし。
そうなんですよ。
へえ、
僕も全然面白いとか思ってなくて、なるほどね、誰かそれこそフレンズフレンズの、
はい、
方から教えてもらって、これ面白いですよみたいに言われて、
で
やってめちゃめちゃハマって、
これはいいな、
これ、回せますよ。
へえ、やっぱりじゃあそのさっき言ってたような、あのお酒ちょっと飲んだ人に、
そうですね、
出せるものが結構必要とされている。あのお店に入って結構気になりましたけど、結構やっぱりあれですか、アニアさん自体は割とでっかい箱のゲームが結構お好き。
いや僕そうでもなくて。
あ、そうでもない。なんかでもでかい箱多いですよ、なんか割合としては。
結構コレクターの方になってるんですよ。 おお、うん、
はあ、はあはは
あ、で、まあ、たまにこう好きな人が来られてルールを逆に教えてもらってやってるぐらいのペースで、おもげ好きではなくて、
あ、そんなにそうなんですね。
そうなんですよ。どっちかというともうあのソフトな軽量級のライトなカードゲームの方がやるんですよね。
へー、
やっぱ疲れるでしょ、重げって。あ、疲れないか。
僕は割と疲れない方なんですけど、
1日に2つとか3つやれるタイプですか、うん、
あ、まあ面白いやつだったら、自分が面白いと思ったらですね、
うん、もう脳みそパンクするんですよ1週間ぐらいそれでこう頭クラクラするんですよね。
え、じゃあちなみにですけど、もうこれはじゃあお店とか関係なくで、はい、アニアンさんの、まあ、オールタイムベストとか、そのこのあたり何個かでもいいですよ。
オール
タイム、これはもう最高だぜ俺にとってっていうのはあるんですか。
最高だぜ、
もうお客さんに勧めるとかじゃなくて、
僕悪趣味なんですよ。
いや、いいですよ、それを聞きたい。それを、だってもうそんなんいいじゃないですか。
別に、ね、僕どこでも、その前あの狐さんとラジオやってた時も言ってるんですけど、
はい、は
あ
は
あ、僕一番最初がイカサマゴキブリから入ってるんですよ。
お
ーボードゲームってすげーから入ってるんで。
いや、それはボードゲームすごいですね。
でしょ。
なるほどなるほど、
何でもありやんみたいな。
いや、何でもありですからね、あれはね。
こんなことできるボードゲームってすげーって思ったから入ってるので、うん、
はいはい、
もう本当悪趣味ゲームばっかり進めるんですよ。だから個人的に、
はいはい、
だからめっちゃ面白いなは、うん、多分、うん、進めるだからイントリーゲとかも好きなんですよ、
ね、イントリーゲ、
うん、
まあ、あの結構えぐいと言われる。
そうです、そうです。
ああ、でも分かる気がします。だからイカサマゴキブリのその何でもあり感と、
うん、
イントリーゲの何でもあり感はその方向性は違うけど、
そう、何でもありでしょ、
うん、どちらもそのなんか、え、こんなことしていいんですかっていう、
そう、だからそういう感覚になれる。だボード、あの遊びとして、本当はルールとしては正しくないことをやってるかもしれない、あのけど、
うん、
ゲームのルールとしてこれはまかり通るんだよって言われれば、なんかすごいゲームだなっていう、うん、
それが許されてる世界っていうのがね、面白いですよね。すごいな
っていう。
なるほどな
ですね。だからちょっと人とは違う、変わった、うん、入り方してるんでですね。
いや、でもまさにそこにこそなんかその人が出るとは思うので、うん、なるほどな。
個性が強いせいで多分店の個性も強くなってるんだ
と、ね、でもそれは多分あると思いますよ。
ですね。
まあ、でもほら、それをまあ別に全員に勧めようとはしてない
わけじゃないですか。勧めてないですよ、勧めてない、
うん、だからまあ
怒られて、
そこさえちゃんと使い分けてればもう僕は何でもいいと思います。
じゃあちなみに、はい、もうオールジャンルの中から一つ挙げるとするのは何が、
はいはい、僕は一応だからこういう時迷わないで答えれるようにずっとテラミスティカっていうのを、
はい、やっぱそんなにいいんすか。
いや、テラミスティカは最高ですよ。
毎回僕それも聞きながら一、
はい、
回はやらないかんと思ってやれる機会がなくて、
あのさすがにやっぱハードルは高いですけど、
はい、
まあ、やっぱりゲームとしての深みだったりまあ、ホニャララだったりというのを考えると、
みんな最終形って言いますよね。
まあ、ただ本当にその運の要素もないゲームですし、まあ、万人になかなか進めづらいとは思うんですけど、
はい、
まあ、めちゃくちゃ面白い。
傑作、
まあ、傑作は傑作ですね、間違いなく。
やってみて、
まあ、ゲームとして の, その懐の深さとかはもうとんでもないものがあるので、まあどうでしょうね、いろんなゲームをちょっちょちょっちょやるのも全然面白いんですけど、うん、あれをずっとやる人がいるっていうのは分かるなというぐらい。まあでもとはいえ最近ほとんどやってないです。
もうあの何かの話で会ってて、なんかゲームをしながら、
はいはい、
普通の世間話ができる、
うんうん、
のがいいっていう、誰だったらチッツさんが言ってたのかな。
はいはいはいはい、
ポーカーか、ポーカーかなんかしながら世間話ができるからいいと、
はいはい、
ボードゲームはやっぱそのルールのために、うん、一生懸命それを考えながらやるから、うん、なかなかその世間話まではいかないみたいな。
なるほどね。
言ってて、あ、うん、確かにそうかなと思ってて、
うん、
で、まあ重ゲーは確かにそ、まあ、考えなきゃいけないけど、
うん、
その余裕はあるかなと。世間話も
ある意味
しながら、まあ、一つのゲームだけで集中すればいいから、
うんはいはい、
それができるのがいいのかなってちょっと思う時あるんですよ。
うーん、
ちっちゃいゲームをちょこちょこやると、それやるたびに新しいルールを毎回入れてっていうよりか、一つのでっかいゲームをボーンと、うんまあ、3時間とか4時間かけてやる方がゆっくりできんのかなとか、
ある意味それはあるかもしれないですね。こう、うん、例えばですけど、待ち時間が、まあ、これはいいことでも悪いことでもあるんですけど、うん、待ち時間があったらその間ちょっと無駄な話出てきたりとか、
はいはいはい、
あと世界観がやっぱしっかりしているじゃないですか、概ね、はいはいはいはい、だからやっぱその世界観の中で、いやーなんかこの布きれい困るわとか、
あ
この家来がもう働かなくてよみたいなそういう魅力っていうのは間違いなくある気はしますよね。う
ん、なんかそういう話ができているのがなんか嬉しいですよね、うん、共有して。
いやだと思います。それをみんなでその世界を共有しているっていうこともあるし、
なんかそういう面では大きいゲームってなんかそういう魅力があるのかなと思うんですけどね。
うーん、
意外とルールって、
はい、
みんなが敬遠するほど難しいルールないですもんね。
これはだから本当にそうですね、インストー論みたいな話になってくると思うんですけど、逆にそういう長いゲームっていうのはほとんどのルールがそのフレーバーと紐付けられているので、良いゲームならもうほとんどの話ですけど、だから案外この世界観さえ理解してしまえばちょっとスッと入ってくるみたいな。それを最初から全部覚えろっていうのは無茶ですけどね。無茶
ですけどね。
だから僕はなんか初回は全然そんなの全部知らなくていいぜと思ってる方で、なんかいろいろ知ってる人がここはこんなだけどどうなんだいって教えてくれながらやってくれればもう全然いい。
そう、だからこうせっかくこれだけゲームを置いてるので、
はいはい、
中箱まではいってもっと大箱ぐらいまでいける人たちも結構レベルはどんどん遊んで増えていくけど、やっぱ大箱になるとみんなちょっと構えるんですよね。
これだからでもちょっとだけ思うんですけど、はい、僕もそうなんですけど、こっち側がビビってる問題もちょっとないですか？いやもう僕もビビってるんですよ。まあ、確かに。そうブルっちまうんですよ、このなんか。
そこは気にするんですね。
いや気にするでしょう。今そこでなんかね、軽いこうカードゲームとかナラトというやってた人に、ちょっといやティラミスティカをやってみないかいってこうなかなか言えない。言えない
ですか？どれぐらいのタイミングで言うんですか？
いやでもそれは
結構この人はここに来られてるお客さんで、最初はそれこそさっき言ったコリドールとかをやってたお客さんが、だんだんこうどんどんレベルアップしてて、もっと難しいゲーム、もっとシステムがややこしいゲームってなっていって、でじゃあもう一つ上行きましょうかみたいな、こっちになりましょうかってなると、ちょっと二の足踏む。
なんかそのこれ僕もやっちゃうダメな例なんですけど、これちょっと長いんですよねとか、
言っちゃう、それは
難しいですみたいな、これ良くないんじゃないかなって、
こっちで判断しちゃうってことですか？
例えばですけど、だからもう、楽しいとこだけ全力でめちゃくちゃ行って、すごいちっちゃい声で、まあ、2時間ぐらいかかるんですけど、でそこはもう聞こえないぐらいで言うみたいな、なんか、こっちが決めちゃってる気もちょっとしてて。
しちゃうんですね。
いや、わかんないですよ。まあ、それ、もう本当に嫌だっていう人に、それを無理してさせるのは違う気もするんですけど。
そう、これ、どういうゲームですかって、聞かれて、例えば村の人生とか、アグリコラを見て、
はい、
これ面白いんですかって言われて、面白いですよって、自分自信持って言えるけど、二つ目の言葉が、まあ、2時間ぐらいかかる。
そう、僕も言うんですよ。わかりました、アニアさん。これは僕ら次からもう時間のことは言わない。
言わない。じゃあ広げてみましょうみたいな。
まあちょっとご覧くださいっつって、わーって広げて、うわー面白そうっつって、で、
逃げられなくする。
まあ逃げられなく。で、なんならもう途中で終わっちゃってもいいと思うんですよ、僕は。なんか将棋とか囲碁とかそうじゃなかったですか？こう最初、わけわかんないけど親父に教えられてみたいな。時間なんて
聞かないでやってましたよね。
で、まあ、今日はここぐらいまで覚えたらいいんじゃねえのみたいな。 なんかちょっと今今日このアニハさんと話してて、はい、ちょっと僕も自分の心のなんかこう間違ってたところに気づいた気がします。
多分ボドゲカフェに来てる人たちだからなのかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
多分これが自分家に来て、うんうんうんうん、じゃあ遊ぼうぜだったら時間考えずに言うんですけど、うんまあ、例えば5時間って区切られた時間の中で3時間をこれで費やしますっていうとちょっと悪い気が、
いやー悩ましいですよね。
多分悩ましいそこだと思うんですよね。
でも我々はその3時間が無駄じゃないことを知ってるじゃないですか。
絶対無駄じゃないし、もうい
やちょっとこれ今度やってみよう、あのうまく報告しますいやでももうあの多分ですけどアニアスさんももうだから、うん、何ですかこうゲームを伝えることに関してはもう、ね、できるわけだから、
やってきた方ですか
ねもう俺たちはできるってことを信じて
あ進めてみる。でもタイミングも難しいですね。
まあタイミングはありますけど ね。
いやだから皆さんがすごいなと思うんですよ。
最初にだから本当時間のこと言うのやめよう2時間ですけどのけどの後には2時間ですけど本当にやります、やりませんよねみたいな、
でそうそこがありますよね。
ちょっと思ってる、入れちゃってました、それは確かに。やっぱでお店の人のそういう微妙な感情って多分こう伝わると思うんで、ね、とりあえず面白いということを伝えて、
面白いを
見せて、
どんどん中まで見せて、とりあえず一旦広げて、
でもう本当思うんですけど、あの初めての人ルール全部知りたいなんて絶対思ってないですから、ゲーマー以外は。
確かに、
ゲーマーは全部知りたい生き物なんで、まああれですけど。でもうじゃ あのこれはこういうゲームでこのなんか点こうやったら点を取れたりするみたいですよ、じゃあやってみましょうみたいな、
あ
なんか僕チュートリアルプレイって呼んでるんですけど、
はいはいはいはい、
それをお店の人大変ですけど、うん、ある程度回るまで1ラウンドちょいぐらい、
その準備からもうかかってるでしょ、はい、時間が。
いやそうなんですよ。でも多分お客さんワクワクしますよ。
そうですかね、あのいや
盤面見てね、もう
そうですよね、うん、コンポネート見ただけでワクワクしますもんね。
絶対ワクワクすると思います、
うん、
本当。それこそさっきちょっと名前出たオルレアンとかも、うん、あれとか思いますけど初めての人がやっても楽しめると思いませんか、オルレアンって。
絶対楽しめると思うんですよ。
あれのルールを全部覚えれるかって言われたらそれはノーなんですけど、
うんうん、
多分楽しいかどうかで言うと多分めちゃくちゃ楽しみやすい、
そうですよね、
おもげだと思っていて、
おもげなのかすらもちょっと考えてしまうぐらい、
あのね引きますからね、運の要素もバリバリあるし、
うん、
いやだからああいうその、まあ、本当に怖いゲームはちょっと隠しといて
そうですね、
オルレアンとか本当になんか可愛い、
う
ん、
可愛い
おもげだと思います
ですよね、うん。
ちょっとテラミスティカはね少し後回しにした方がいい。
あそうですか、
はい、これは僕の経験上あのテラノバが今ならあるんで、
テラノバね、
うん、はい、あテラノバやったことないですか。
ないです。
あそうかそうか、あのテラミスティカやる前にテラノバやっとくと、
は
い、すごくいいです。
すんなり入れる。
めちゃくちゃすんなり入れます。
へ
え。テラノバはね90分級なんですよ。
へえ。
でテラミスティカの重要な部分全部入ってるし楽しさも入ってるし、
ほうほうほうほう、
ただルールが少ないだけ。
簡素化され、簡素化って言ったら悪いのかな、スマートにしたものがテラノバ、
うん、そうです。あのいろんなあのなんかゴテゴテした飾りの部分全部捨てて、
はいはいはい、
陣取りとあとちょっとの部分に特化したのがテラノバなんですよ。
へ
え。あれをちょっと一回仕入れてみてください。
わかりました。
どこかであ
れでも仕入れられるんですか。
あ全然まだあると思いますよ多分。テラノバを先にやっておけば多分テラミスティカも
割と無理な
く、でその先にまだテラミスティカ革新の時代っていうのがあるんで、
まだ上が言うんですか。
まだ上があります。もう
隠れボスが
あの現段階でのボードゲームのもう極北と言っていいぐらい の、
へ
あのルールの多さがですね。
へ
まあルール説明ちゃんとやったら1時間はかかりますね。1時間から1時間半多さで言うともうかなりのもんですけど、
あの、うん、今の 最高で長いゲームって、
はいはい、
どれぐらいの時間
どうでしょうね。僕でもそこまでヤバヤバのヤバはやってないですけど。
フードチェーンマグネート。
あ、フードチェーンかなって僕も思ってました。4時間とか。ただあれもセッションで変わってきて。
ああ、そうなんです
か。短い時は30分で終わった時も。
そう。
2人プレイでショートルールでやって、
はいはい
はい、1時間弱。でまあ、知ってる同士でしたけど、
はいはいはい、
こんなサクサクできるならあのちょいちょいやってもいいねみたいな話が出るぐらいで敷いたよ、はい、
もう触ったこともないですよね。
あ、ただフードチェーンも初めての人にはちょっとやめた方が、
方がいい。
あれガードレールとかないんで楽しめない可能性が往々にしてある。でもめちゃくちゃ面白いです。
あのほら怪獣シリーズのあの、
はいはい、
あれも長い
イグドラサスでしょ、
はいはいはい、
プレイ時間1日でしょ。あれ僕買ったけどまだやってない、
やってないんだ
いや勇気が出なくてちょっと、
あ、
うん、なんか結構難しいらしいんですよね割と。
そう、
うん、時間もかかるって話だし、
すごい気になってはいるんですよね。
いや、やってみたいですけどね。 なんとなくアニアンさんの今日の好みを聞いてると結構好きゾーンなんじゃないかって気もしますけどね、
は
い、
そうですか。
いや、なんか割と何でもありっぽくないですか。 なんか
そうなんですね全然概要も 見らずにだったんで、
あれ何でもありで言うとあれやってないですか、あのジェノバの商人ってやってないですか。
聞いたことはあるけど、
あれ何でもありの交渉でめっちゃ面白いですよ。
へえ、ちょっと後でメモっと。
もう何でも交渉に使っていいんですよ。
へえ
いやもちろんあの僕のバナナをあげるとかダメですけどそのカードでもコマでも何でもゲームに登場するものだったら全て交渉に使えるっていう。
ジェノバの商人
ひたすら喋りまくります。
へえ、そういうのがいいですね。
多分人狼とか好きだった方だったら割と楽しいんじゃないかな。
なんかこう喋りに持っていけるゲームっていいなと思うんですよね。
喋らずには遊べないゲームなんで、ひたすら喋りますね
そういうのいいですね
うん、まあ古いゲームですけど、うん、今でも割と手に入るんじゃないのかなと。
結構歴長いんですか。さっきも話
しましたゲーム歴ですか、
はい、
僕多分12年とかだからもうお店できてすぐぐらいからだったんで。
あ、お店できてからなんですか。
そうなんですよ。実はお店を作った段階ではやってなくて。
ええー、
いやそうなんです。
じゃあなんでそこに行ったんですか。
え
ボードゲーム
あ、いや、あのボードゲーム好きな人に教えてもらって。
ああ、
でも実は僕は最初人狼ゲームを あの僕の友達がやろうっつって、
はいはい、
でその人狼ゲームをやってるとこがあるらしいよっつって、でそこに行ったらボードゲーム好きな人っていうのがいてっていう入りですね。
じゃあ入りはほとんど一緒ですね。
そうなん
です。人狼からですか。
いや本当そうなんですよ。
へ、
まあ、その後割ともうすごいスピードでボードゲームにあのシフトしていったっていうだけで、うん、
シフトしていったも異常な速さですよね。進化が
まあ性にあったんでしょうね。カルカソンヌでハマったんですけど、こんなに素敵な世界があるのかっていうのでですね、うん、
本当にガチガチのが好きなんですね。
あ、でも僕カルカソンヌはガチガチでやる面白さはまだつかめてなくて、あの多人数でやる緩いカルカソンヌが結構好きです。なんか一緒に街を育てようねみたいな、あの世界大会のやつでしょ、
はいはいはいはい、
あの覚えてないです、そもそも内訳も覚えてないし、
ま、枚数覚えてるとかじゃなくて、はい、ライトにこう、
まあ、
ワイワイやりながら。
カルカソンヌはどっちかというと僕世界観ですかね。あれアートワークドリス・マテウスなのかな、なんか多分あの当時のやっぱアートワークの素敵さというか、
はいはいはい、素晴らしさは確かにありますよね。
愕然としたんですよね、なんかね当時。
こんなやり終わった後の盤面も綺麗ですもんね。
そうですそうです。
うん、
なんかそこになんかエモい言われぬなんか魅力みたいなのを感じてっていう入りですかね。
ゲームはフレーバーから入るタイプですか。
どうだろう。でもフレーバーも大事かな、まあ、難しいとこですね。フレーバーだけで選ぶってことはあんまりないですけど、
ない
ですか、まあ、どっちかというとプレイしてって言っても気持ちよさとかが好きなのかな。
インストするときに、
はいはい、
さっきもちょっと大きいの話で出たけど、あのフレーバーじゃなくて、テイストを全て話しますか。
全て話すか。
その ストーリー的なものを、う
ん、はいはい、
ある程度そのプレイヤーに説明してからルールに入りますか。
ある程度は話しますね。フレーバーゼロでは絶対いかないかな。フレーバーがあるゲームはですね、これはこういうことをするゲームでその世界に入りますよっていうことを先に言って、でこれ僕の、まあ、卑怯な技なんですけど、あのインストするとき全部無理やりフレーバーとこうくくりつけて嘘の ルールを説明するって、あの嘘のルールじゃないですか。嘘のフレーバーをつけていく。なんかこれはあのなんか泥棒がいるからこれはなくなるんですよねみたいな。ああそうかそうか、そんなの別にルールに書いてないんだけどみたいな。だからそういう意味ではフレーバーは大事にしてるかもしれないですね。なんか
紐付けることで理解しやすくしてるってことですね。
だと思ってるんですよ。なんかあの聞いててもなるほどって思うし、うん、だから結構嘘ルールというか嘘フレーバーめっちゃ話してて、
あ楽しいかもしれないですね。でも
多分だからそれであのよそのお店に行ったらあの何その話みたいになるんじゃないかなと思って、
はいはい
はい、時々あの注意してます。これは本当は嘘なんですけどね、うん、みたいな。
こういう風なイメージしやすいですもんね、イメージがね。
だからフレーバーはやっぱ大事だとは思いますけどね。
僕あんまりそのフレーバーとかストーリー的なものはあんまり喋らないので、うん、
システムゲーマーですか？
の、インストになるので、
なるほど。
もっとそういうストーリー的なものをきちんと説明した方がいいのかなって思う時もあるんですよ。
どうだろう、でもよしあしじゃないですか。なんかそれで無駄に長くなることもあるし、
あんま長くなるのもな
そうそうそうそう、
ちゃっちゃとしたいのかなとか思うと、うん、でも結局ストーリーがちゃんと絡み合ってるやつもあるじゃないですか。
そうですね、
ゲームによってはそれを理解してる方が倍面白いっていうのもあるので、
うん、
そこはちゃんと使い分けなきゃいけないのかなとは思うんですけど、
うん、
なかなかこうなんかバタバタしてる時とかにちゃっちゃと説明してしまったりとかするとはいはい、はい、あもったいないことしたなとか。
まあでも遊ぶ側からしてもこれ多分ちょっと違う話ですけど、うん、ちゃっちゃとしたいとは思いますよ、やっぱり。
そうですよね。
うん、僕はあの最近そのもう本当お店の人とか関係なくの話ですけど、
うん、
あのルール説明聞く側に回った時に、
お
う
お
う、もうなんかもう早く遊びたい、もういいから、別にあのそれは後で教えてくれたらいいですぐらいに本当は思ってるみたいな感じなんで、なんていうのかな、もう全部聞かなくていいんだよみたいに、
はいはいはい、なるときあります
ね。なるんですよ。そうそうそう。だからまあお客さんもそういう人もいるんじゃないかなと思ってて、まあ難しいとこですけどね。
なんかこうよく皆さんがよく、
はいはい、
あの X とかで言うじゃないですか、インストロンみたいなのをみんないろんな言われて、
みんな
絶対まあまあ人それぞれだと思うんですけど、やっぱフレーバーについてきちんと喋りながらゲームのシステム絡めてみたいな話を聞くと、ああみんなそんなことしてんのかな。
まあそこはでも好みじゃないですか。
そうですかね。
う
まい人ってなんだろうとかこうちょっと思ったりとか。
でもそれもやっぱもう対象で変わりますよね。もうそれは
相手ですよね。
ゲーマーはやっぱり全部聞いとかんと、あそんなの知らなかったみたいな話になってくるし、
僕めっちゃ怒りますからね。ルール不備があってでしかも負けた時とか超怒りますから、
ああだから負けたわみたいに、
あれ言わんかったげんとか言いますよね。
そうそうそう、だからそういう時はちゃんとせんといかんし、難しいですよね。
難しいですね。
うーん、
いやだから、まあ、本当慣れないです、何回やっても
絶対の正解はない気はしますけど、もう今僕はもうどんどんどんどん雑な方に向かってますね。もうそれは意識的なものなんですけど、
はいはいはい、
もうどれだけ早く始めるかっていう、
やっぱり早くしてもあのプレイした方がいいだろうっていう考えからですか。
ですね、もう最低限の情報を言って、まあ、重いゲームじゃなければもう2分以内に始めたいぐらいの目処でやってて、これはまあまあ僕の思う、まあ、主義なんで、もう本当みんなそれぞれあっていいと思うんですけど、
なんかこうゲームを説明してる時間よりプレイしてる時間の方が長い方が楽しいんじゃないかなって僕は思ってるんで。
いやでもそれはそうですよね。そうなんですよ。インスト結構僕好きなんで、インスト、
いやいいですね。
いや好きなんですよ。それはもう全然いい、もう好きなんでどんだけでもやると思うんですけど、まあ気持ちいいのは喋ってる方だけだから、
その確かに
聞く方はやっぱりこうって聞くわけですから。
ボードゲームのお店を始めて思ったんですけど、あのこれ多分絶対他の人も共感すると僕は思って喋りますけど、
はいはい、
あの絶対面白い、初めて来る方とかおられるじゃないですか。で、
はい、
定番ゲームって大体決まってるじゃないですか、
うんうんうん、
今日隣のテーブルでやっていただいたそのニムトとか、
はいはい、
そういうゲームも僕ここ初めて2年ですけど、うん、もう何百回下手したら何千回じゃないけど、うん、インストしてるじゃないですか、
はいはい、
なんか憂鬱になりませんもう
だから
長い人に聞きたいなと思って
僕は好きです
全然それにあれはないですか、
だって聞く人の僕はあの初期衝動が好きなんですよやっぱり。
ほうほうほう、
だから聞く人たちは初めて聞いてるから。
そうですよね、うん、
で僕はあのコンプレットをさっき打ち出してって言ってましたけど、多分僕コンプレットのインスト多分宇宙で一番してるんじゃないかなって思うんですけどもう僕の思う完璧なルーティンができてるんですよ。でそれバシッとハマったら気持ちいいですね。
はいはいはい、はい、
これでこうなんですね、はい、やってくださいみたいな、おふんふんっつって、うん、で盛り上がったらもう
あ
よしよし
みたいな、勝ったみたいな。
そうですね、僕はだから何回やっても、まあ、相手が違えばですね、あんまりゲーマーにインストするの好きじゃないんですよ。
あ、
なんか間違ってたら怒られる。
あ、そうそうそうあれ何なんですか、じゃあお前がしろよって思う知ってんじゃないかみたいな。
だって抜けはありますって。
しょうがないでしょ、
抜けなんかあるんだから、間違えてるんだからと思うんですけど。
ここで言えばいいですけど、うん、ツイートでわざわざ言う人いるんですよいいじゃん教えてよその時にとか
確かに
だからもういやさっきの話じゃないですけど、俺も本当に何百回って同じゲームをインストでき、
うん、
もうしたくないからだんだんそれを進めなくなるんですよ自分の中で新しく
始めたやつ
を。なるべくそっちをやってもらおう
と。まあ、でもそれはそれでいいんじゃないですか。いいですね、それこそどんどん新鮮なものが出てくるお店ってことですから、うん、それは悪いことじゃないと思います。僕はもうなんかその繰り返しやるのも全然好きだから、打ち出しはもうねこの何年も変わってない気がしますね。
コンプレットから
コンプレットチャオチャオ、あでも最近はまだしてないな。でもまあ、あ最近なんか変わったなと思ったんですけど、あのすいませんちょっと話長くなっちゃってますけど、
全然全然全然
あの今週の打ち出しみたいなのをバーンって目立つところに置くようにしたんですよ。そしたらちょっと変わりましたね、なんとなく自分の中で意識というか。そうだな、
うん、いいですね。でもあの今週の打ち出しみたいなのがあるといいですね、お品書きみたいな。
そうそうそう、なんか定食、日替わり定食じゃないですけど、
はいはいはいはい、
でそれを毎週あのLINE のね、あの公式アカウントってやつで、あの今週はこれがおすすめです。
おすすめですって。
なんか僕思うんですけど、あれなんかほらただただあの、うん、今週空いてるよ来てねえだとなんかこう嫌がられるとか話も聞くじゃないですか。
ですね、
だからなんかボードゲーム情報も入れていこうと思って、なんかメールマガジンみたいに、
はいはいはいはい、
そうそうそう、だからあの今週はこれアフターアスみたいな感じで、これはこんなゲームです遊んでねって4行ぐらいでこう、それを毎週やるようにしてから、ちょっとなんか回転ゲームが流動するように、
遊んでもらえるようになって
なった気がします。お客さんの方からも言われるようになったんですよ、
ね。あれどれどこにあるとみたいな。
それはちょっと変わったかな。ずっとコンプレットチャオチャオだけにはならから、で、あと自分もインストの練習し直すんで。
ああそうか。
あこれ打ち出したからちょっと読み直しとこうみたいな。
勉強になります。
いやいや、なんかそれちょっと良かったかもしれないです最近。いやどうですか、ちょっともう
めっちゃ言いながら
だいぶ
30分にしようって言ったのにもう1時間以上経って
僕あの30分ぐらいで気づいてましたけど、
あ
でもなんかいい話だし、
いやなかなか面
白いね、いや面白いなと思って、うん、はい、
こういう時しか喋れないんで、
いやまた話しましょうよ、
本当ぜひ、
はい、
本当に。
いや僕やっぱこの同様の人と話すのめちゃくちゃ好きなんで、
楽しいですね、
うん、新しい発見もあるし、
はい、なんか、はいはいはい、
なんかお互い苦労も分かるじゃないですか
だから濃い話はできないですけど、
まあ、オフにした後
にしたでもまあ本当に共通することもあるし、
そうですね、
お互い共有し合える情報があるならですね、本当
今後
も仲良くしていただければ。
いや本当
本当に一生懸命まとめようとしていますが、
いや今日はもう本当にありがとうございます。
本当ラーメンも美味しかったですね。
いやそうですね、博多のラーメンを食べてあのぜひ福岡に、皆さん来た折には、
はい、
アニャン文化堂、アニャン文化堂へ、もう一度なんかお店の情報とか言っときますか。何駅が近いとか、
地下鉄役員大通り駅が歩いて5分、
薬院大通駅で地下鉄ですか？
地下鉄ですね。すぐそこに駅があるんで。
地下鉄って、うん、すみません、もう全然ボードゲームと関係ないけど、はいはい、博多駅から直接
行けます、行けます。
あ、地下鉄っていうのがあって、
そうです。
ああ、そうなんですね。じゃあまあ県外から来た方でも。
七熊線
聞いたことあります。じゃあ、これを聞いて、はい、福岡に遊びに行こうと思った人は
ぜひ七熊線に乗って、
はい、
あの薬院大通駅で降りて徒歩5分、う
ん、はい
はい、アニャ文化堂に、
はい、
おいでませ、
うん、一緒にタコスをやろうぜとオルレアンができる広いカウンターで
ぜひ見ていただきたいなと、
う
ん、
そうですね、
はい、ですね、一度店の雰囲気がね、
うん、
やっぱり知ってほしいなっていうのが、
うん、そうですね。いやでも今日あの、まあ、本当あの良かったんで話すんですけど、うん、あの相席していただいて、はいはいはい、あの僕やっぱ相席ってその難しさも知ってるんで、
うん、
そのでも相席がすごく楽しいカフェってめっちゃいいと思うんですよ。
あ、
今日めちゃくちゃ良かった、本当にお世辞抜きで
良かったです。
あのいい方々で、
いいメンバーですもんね、常連の方で。
なんかメンバーでやっぱお店は分かる、
そうですね、
と思います。
ありがたいです、
うん、
いつも助けてくれてるメンバー
めっちゃいい人たちでしたね。
そうです。テストプレイ、うん、テストプレイも付き合っていただいて、
そうそう、テストプレイもしてもらったし、まあ、その後普通のゲームもちょっと遊んだりして、どれも楽しかった。やっぱりボードゲームって言うても人で決まるところがあると思う
んで、そうですね、
はい、アニアン文化堂は相席も楽しかったです。
ぜひ一人でも来れる店になっておりますんで、ぜひ来ていただき。
そうですね、それすごく大事ですよね。
ですね、
うん、だと思います。
はい。
はい、じゃあ大丈夫ですか？あのこれぐらいでだいぶ深い時間になっちゃった
し。まだあと1時間ぐらい喋れますけども、ここら辺で
やめとかないと。うん、まあ僕もいいけど、まあちょっとね。はい。ということで、まあそろそろ終わっていこうかと思います。はい、よろしいですか？
ありがとうございます。
はい。それでは最後にご挨拶をしておきましょう。喋っていたのはこの方です。
はい、アニャンです。
はい、そして、サニワタイラでした。それでは、さよなら、さよなら。
バイバーイ。失礼します。